Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんお元気ですか？
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、もう先週画家のね、はい、キリフデイムさんにインタビューを、はい、初チャレンジおめでとうございます、
はい、今回はお二人目の登場です、はい、ブランディングのスペシャリストでいらっしゃいます素敵な女性の方にこの後たっぷりお話ししていただきますね。
はい、それでは今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワンがお送りします。インタビューお楽しみください。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
愛と和音のジョイフルステーション167回目の放送は、素敵なゲストの方とご一緒に東京のトラウ、とあるラウンジからお届けしますね。今回のスペシャルゲストは、ライフスタイルを3ランクアップさせる最強のビフォーアフターでおなじみのプロフェッショナルブランディングプロデューサーをされています、直美真奈さんです。直美真奈さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして、プロフェッショナルブランディングプロデューサーの直美真奈と申します。
はい、直美真奈さんと出会った頃はね、まだそのこのブランディングプロデューサーをされる以前で、はい、実はお勤めはされてたじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
で、はい、そこから今のお仕事に転身された何かきっかけはあったんでしょうか？
そうですね、まあ、簡単に言えば、はい、各もうすでに活躍されている業界、うん、ある業界の 方が、まあ、友人関係で、その方のブランディングを、まあ、任せていただくというか依頼があって、
なるほど、
それがきっかけですね。
もともとね、あ、はい、ご紹介いたします、直美真奈さんはもともとプロのモデルさんでいらっしゃいました。
そうですね、
その業界関係ですね。
そうです。
ここ大切なポイントです。
そうです ね、
はい、なるほど、オファーをいただいてそこから、はい、
そうですね、
うん、
はい、
で具体的なね、今のその直美真奈さんのブランディングプロデュースというお仕事の内容を教えていただいていいですか？
はい、はい、私は起業家経営者の方々に向けて、はい、モデル業界で約14年間第一線で活躍してきた経験を持って、うん、誰にも真似できないあなただけのポジションを確立して、はい、 印象で圧倒的な信頼を勝ち取る外見ブランディング戦略というもののサポートを、させていただくお手伝いをしております。
外見ブランディングね、外見を、はい、ビフォーアフターのお写真をねちょっと拝見してるんですけど、はい、本当に変わられますよね。5段階の方なんて1から5ってあるんですけど、
はい、
ね、別人に変わられる。
そうですね、
そのプロセスをサポートされている感じなんですよね、
はい、そうですね、はい、
最近ではねどんな方からのご要望、はい、ご依頼が多いですか。
そうですね、最近はですね、まあ、自分のイメージを確立したい方が、まあ、増えてきたなっていう、まあ、世の中、この世の中ですね。
それは何か専門的な仕事をされている方が、はい、
そうですね、専門的なお仕事だったり、まあ、ビジネスは関係なくとも、まあ、ライフスタイルを3ランクアップするっていうような目標をお持ちの方々がやっぱ多いですね。
なるほど。そのね、ライフスタイルを3ランクアップしたらどんな変化があるでしょう。
そうですよね、3ランク、
例えば一緒に言ってる
例えば、じゃあ例えば旅行に行くときにホテルを予約取りますよね、皆様、まあ、ホテル旅館どちらでも結構なんですけども、そのホテル旅館だったりっていうものを予約したときに、もともとはスタンダードのプランのお部屋っていうものが、ね、私のプロデュースを受けた方々が、行くと なぜかエグゼクティブフロア
にランクアップ、
そうですね、ランクアップを本当にね、させてもらうというか、
はいはい、
そのなんだろう、オファーみたいなものがホテルさんから言われるっていうようなこと、
ギフトとしてね。
そうですね、ギフト、
すごいね。
ただ差額分はお支払いしないですね、
受け取れるわけよね。
そうです、そうです、はい、とか飛行機だったりしても、もともとのエコノミーからビジネスのランクアップっていうものを指名される、
意図せずにそれがやってくるっていう感じなんです
か。あ、そうですね、
はい、素晴らしいです ね
楽しいですよね私もされたい
ミラクルなギフトが、
はい、そうです、そうです、はい、なので、ね、お客様自身も人生が本当に変わっていくのに、変わっていくので、意図もせずに変わっていく瞬間っていうものを本当にリアルに体感されていく方々がやっぱり多くって、その、まあ、喜びの声というか、
嬉しいね、
はい、っていうものを、まあ、ご報告いただいて、あ、なんかすごい、私自身がすごく嬉しくなるので、なんか良かったなと思いますよね。
だから外見だけの問題じゃないよね、はい、これはもとだよね。
外見だけ変えるって別にね、必要な方々は欲しいでしょうけども、
よく一般的なその世の中にある、
はい、
その外見を変えるという、そういう、なんかあるじゃない、
はいはい、まあ、美容師さんとか、
そうそう、肌の色に、このあなたの肌の色は、
あ、なるほどなるほど、はいはい、確かにそうですね、肌の色だけで決められるような、
とか、あとは
骨格がこうだからというような、
そう、方程式のような、
ね、そうですね、はい、そういう 1+1 は2というようなスタイリング、
そうそうそう、はい、結構聞きますけどね。
そうですよね、
皆さんそれとは全く違う世界でございます、直美奈々さんのブランディングは。そうよね、
そうです、そうです、本当に私が行っているプロフェッショナルブランディングっていうものは、圧倒的な存在感を見せる印象力とはどういうものなのかっていうものをお伝えしておりますので、圧倒的な印象、つまりパフォーマンス力をつけるというために、まあ、今回皆さんが、例えば何かテーマを決めた時に、
ご自身が、
はい、自身で何か例えば
自分のね、
そうです、そうです、もうじゃあ素敵な、すごい素敵な素敵なパートナーとお食事に行くデートが入っている時とか、とか例えばそれが、そうですね、お仕事の関係でちゃんとしっかりした印象を決めなきゃいけない時とか、まあ、何でもいいんですけども、そういうようなテーマが一つあって、そのテーマに沿って、そうです、考えて行っていく、まあ、要するに自分自身のプレゼンテーションのような感覚ですかね。
要はね、自分を知っていく作業でしょうか、はい、
あ、そうですね、そうですね、そういう風な ね、あのお話もありますね。
あ、だからその自分の外見が変わるっていうことは、はい、おそらく自信もついてくると思うんですよ、
うんうんうん、
こんだけ変化されたら。
そうなんですよね。
そうでしょ。
はい、もうね、あのお見せできないところが心苦しいというか。はい、本当に、はい、ね、気になる方たちはね、プロフェッショナルブランディングっていう言葉で検索していただいても、
ナンマ、ね、
はい、ナンマナっていう名前で検索していただいても、まっすぐ、最強のビフォーアフターっていうものが
出てきますよ。
はい、出てくるんじゃないかと。
ナオミマナさんのナオミマナのアルファベットで検索していただいたら出ますよね。
そうですね、はい、通常に、日本の名前、ナオミとマナです。
マナ。お名前の由来ってありますか？
そうですね、はい、もともとナオミっていう前の、あのナオミっていう前者の名前は本名で、はい、で後者のマナっていう名前は、はい、これはもともとモデル名だったんですね。
モデルの時はマナさんだったの？
そうなんです。何々マナと言います。
なるほど。
はい、だったので、そのナオミとマナっていうものを2つを掛け合わせて、
うん
うん、それが、後々にお仕事でこんな風に活躍していくとは全くその時は思わずに、まあね、あの遊び心でつけた名前がそのままお仕事でビジネス名となったっていう由来というか、まあ、そこから来てます。
そうね、はい、そうね、今のこのお仕事をされてる時に、はい、その感覚的なもの、
はい、
説明はできないけど感性とか、うん、はい、なんかパッと見た瞬間に腑に落ちるものとか、
はい、
きっと得意分野だと思うんですね、直美奈さんって、
はい、
それは14年間のモデル時代に培われたことって何かしらあると思われますか？
そうですね、まあ、それはすごく土台だったり軸になっているところなのかなと思いますよね。やはり、ね、モデルっていう業界は、うん、まあ、一般的には、ね、あまり知られてないのかもしれないんですけども、
うんうんうん、
ね、オーディションがあって、
ね、うん、厳しいオーディションがあって、だって事務所には何百人でいらっしゃるんでしょ、はい、
そうですね、
モデルさんたちが。
そうですね、はい、
で実際に活躍されるのってほんの数パーセントじゃない？
そうですね、うん、はい、
そこで活躍を実績を積まれてきたっていうのは、
はい、
何があったんだろう、マナさんの中で。当時はマナさんね。
あ、そうそう、当時はマナですね。
そうそう、
何があったんでしょうね。その時は本当にがむしゃらにすごく、うん、やればやるほどなんか
楽しかった。
そうです、噛む昆布みたいな感じで
噛めば噛むほど味わえるだけどね、はい、その華やかに見えるじゃない、モデルさんの世界って。
まあそうですよね、うん、はい、
でもその裏側はすごい競争があったり、
はい、
ね、
はい、
過酷な世界だと思うんです。私は全然現場を知らないから想像もつかないんだけど、
うんうんうん、
だけどその世界がさらっと今楽しかったんですって言えるそのマナさんってすごい素敵だと思うな。
本当にね、うん、なんだろう、パズルみたいな感じですよね。
パズル、例えば、
例えば、うん、そうだな、じゃあ例えば あるオーディションがあって、
はい、
そのオーディションに受かるためには、
うん、
普通の自分が受けたって受からないんですよね、
う
ん、
はい、普通のね、
はい、うん、通常の、うん、いつもの普段通りの自分っていうものが普通に受けたって、
うん、
で受からなくって、
うん
うん、でそうじゃなくて、うん、その方たちが求めてるものだったり、
さすが
ね、うんうん、とか私、ね、が、うん、まあ、プロの業界で、ね、求められてた、個性っていうものと、
うん、
自分自身の個性っていうものをどうやったら掛け合わせて、
うん
うん、それどういう風に見せれば伝わるのかっていうところはやっぱり考えてますよね。
そこからもう見せ方始まってますね。
そうですよ ね、
今のお仕事の。
そうですね、
ね、
本当にすごく勉強させていただいた業界だなと思いますね。
感性を要は実体験で経験で、うん、 吸収してこれだってことよね。そんな教科書で学んでも絶対できないと思うよ、知識じゃないから、うん、
確かに
味わうしかない。
そう、確かに
経験するしかないよ。
確かに確かに
現場踏んで、
うんうんうんうん、そうですね、ね、本当に、うん、体感と経験、まあ、体験ですよね、
体験ですよね、
うん、っていうものにすごく投資してきたんじゃないかなと思いますね、うん、もちろん、ね、時間もお金も労力も全てにおいて、うん、本当にそこでこう日々回っていくじゃないですけど、
そうね、
うん、それが結局、ね、結果としてあり方だったり、
うん
うん、生き方っていう、
ね、
うんね、そういう風になっていったんだろうなって、うん、今はだからそう思いますよね。その当時は必死なのでそんな風に考えてませんけども、
うん
うんうん、
必死だから楽しいからもっともっとやりたいというのが勝ったんでしょうね。
そうそうそう、
辛いことがあったとしてもきっとあったと思いますよ、
うん、そうです。だから本当にその当時は、ね、自分のその仕事が転職だと思ってました。それぐらい楽しかったです、
うん
うん、だから私はこの業界から離れないと思ってました。
離れないと思ってたの、
うん、離れないというか執着とかいうわけじゃなくて、うん、楽しすぎて、う
ん、もともとそれはモデルさんになられたきっかけは何が、
あ、もともとはスカウトですね。
スカウトされたのよ、さすが
ね、
スカウトマン。
ね、スカウトマンすごいですよね。
それおいくつの時ぐらい？
あ、一番、そうですね、一番最初は12歳ですね。
そうですか。
うん、
そこから
そう家にねピンポンってなったんですよ、
突然
突然
っていうことは家を知ってたってこと？スカウトマンは後付けてた、
知ってたんですよね、
だから子供やからね。
そうですね、はい、
ご両親から説得して、
あ、そうです、そうです、そんな感じでした。最初はなんか、なんだろう、販売、訪問販売かなと思いました。っていうとこから始まって、じゃあ話を聞いていったら、モデルの話をいただいた、まあ、なんだろう、普通に、まあ、両親も祖父母もいてる前で、あれ、なんか話が変わっていったみたいな感じでしたね。はい、
その時は嬉しかったですか？
いや、ただただただ本当に驚きで、なんかまあ12歳なんでね、だからよくわからないですよね。
小学生ぐらい？
そうです、小学6年生ですね。
そうよね、はい、それぐらいね、
うんうん、なんか何だろう、
トトンとしてる感じかな。
そうです、そうです、なんか 歌だったりっていうものを普通に、あの、習い事として習ったんですけども、
レッスンされてたんや、
うん、いやいやいや、あのね、うん、そういう発声練習、うん、とかではなくて、うんうん、普通にみんなで泳ぎ会みたいな感じでみんなでこう普通になんて言うんですかね、
うん、楽しむ、
楽しむ音楽を取り入れて楽しんで楽器とかをやるような、なんかちょっとしたコンサートみたいなものの趣味、お習い事っていうものをしてたんですよね。
素敵な習い事、
うん、だからなんか歌の発表会かなと思いましたみたいな。
もともとだからお好きだったのかもしれないね、そういう自分、自己表現、
そうですね、うん、多分好奇心旺盛だったので、楽しいものが、なんか真新しいものがやっぱり好きだったんで、
うん、
なんだろう、その一つの一種、
はい、
一種ですよね、
うん、自分を表現する場所としてね、
うん、そうです、そうです、ね、自分を表現するだったり、うん、まあね、その時とかは本当に、うん、なんていうんですかね、まあ、両親とかも、
ご両親の反応は、ね、どうでした？
両親の反応は、あ、なんだろう、
ご両親は独特の子育て論をお持ちでしたよね。
そうですね、
大丈夫です
、はい、まあまあまあ、あの、まあね、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、ユニークな親に育てられてですよね、
はい、
そうそうそうそう、まあ、本当に自分で考える軸っていうものを、まあ、そういうふうに考え、
子供時代からやったでしょ、
そうそうそうそう、
ご両親から、ご両親からの、
うん、それがすごく今に来てるんでしょうね、
来てますよね、
うん、
なんかどんなことがあっても自分で歩いていけと、
うん、ね、
ね。
まあまあまあ、はあ、そんな感じですよね、うん、今となったらすごい感謝ですよね。
そうですね、だからその、ね、あのモデルさんのお話があった時も反対はされなかったんですよね、はい、反対はあったの？
まあまあ、20歳までだったら、
までだったら、
はい、っていうような、okay。
ですよ。
はい、オッケーです。
あ、そうだったんだ。
そうですね。
そこから事務所に入られて。
そうですね、事務所に入ったのはもっと本当に後ですね。まあまあ入ってたかな、最初も。またモデルを本格的にする事務所っていうわけじゃなくだったかな。
当時はね、うん、12歳の頃、うんうん、でも何らかの活動はされてたってことでしょ。
そうですね、そこに関しては。まあでも本当に、まあ、お遊戯会にちょっと羽が生えた、毛が生えたような感じだったので、うん
うん、まあまあ、それはあれ舞台とかですか、
うん、そうですね、なんかミュージカルとか。あ、
すごいじゃん、それお遊戯会じゃないです。お遊戯会の聞こえてるミュージカルの。では子役やね。
私は音楽の方だったんで、楽器です。
楽器ね、はい、すごい経験よね、
ね、今考えたらサーカスみたいですよね。
サーカスと違う違う。でも楽しかったんでしょ。
楽しかったですね、本当に。そこに関しては
経験だと思うわ。もうそこからすでに始まってますよね、今のお仕事に繋がってると思わない？
うん、思います。
だって全部行かせてるような
思います
気がする。
やっぱりね、その時に、そういう立ち位置だったんで、芸術っていう業界のものは本当に全て経験してるっていうか見てきてますよね、やっぱり。
すごいね、
見てきてるので、それが今のブランディング戦略っていうところに、まあ、そういうお客様がいらっしゃった時に、まあ、知識としてはあるのかなと思いますね。
だから一般の人ではなかなかそういう経験はできないじゃない。
普通にね、
普通にはできません。
普通に、
普通にピンポン鳴ります
ね。まあまあ、そうですね。
そうですよ。だからきっと、だからそのスカウトマンも先見の目があったんでしょうね。何かしら光るものがあったんじゃない。この世界業界で必ず花が咲く人材だっていうことが12歳の頃から放たれてたわけですよ、オーラとして。
放たれてた。
放つ。さすが。放ってた。
あ、放ってたね。
そっちです。
はいはいはい。
風引きじゃない。
あ、そうです。はい。ね、本当。本当にね、いい経験をすごいいっぱいしてきたんだろうなって思いますよね。
そして実はその、はい、モデルを一生の転職として思われてたんだけど、なんか転機があったんですね、じゃあ。
そうですね、転機ありましたね、
どんな転機があったの？
まあ、その転機はあれですよね、まあ、元々モデルを20歳で、
あ、ご両親のお約束や。
そうです、はい、っていうものがあったので、全然20歳超えてたんですけども、まあね、モデル業界辞めたの26かな、26で辞めたのかもしれない。
それまでも一線でいらしたわけでしょ。
そうですね、だから結局いろんなことが重なって28で辞めてるかな。じゃあ一度だけ人生で一回だけ親の言うことを聞こうと思って
一回だけね。それまで聞いてこなかった。
いや、聞いてたは言ってたんですけども、まあ、自分の人生なので、自分が責任持って生きていくっていうものを覚悟するっていうことがどれだけのことかっていうことを、やはりね、小さい時からよく
叩き込まれてたご家庭でしたよね。
だったので、そうとは言っても、
ご両親は辞めてほしかったっていうのもあるの、モデルさん。
そうですね、辞めてほしかったですね。
そうだったの。
そうですね。まあまあ、けど最後には認めてくれて、なんかもまだ続けたらいいんじゃないって言われたんですけども、も
う嬉しい言葉じゃない。
そうですね、でもね、もうね、辞めるっていう決心を事務所の方だったり、モデル業界の方にいろんなところの挨拶とかさせていただいた後に続けてもいいよって言われても、戻らないですね、やっぱり。
気持ちは。
はい、またなんか違った形で、今までお世話になった方たちに何か還元だったり、そういうものを形としてなんか、ね、できたらいいなとは思ってました。
ぼんやりとね。
だからその辺からいつか どこかね、あまた違う形の違う立場でお会いできたらいいんじゃないかなと思ってます、うん、その時に、まあ、全貌というか、うん、お話ができたらいいんじゃないかなって、うんうん、あの時はそう決めて、うん、まあ、その業界を後にしましたね。
なるほどね、うんうんうん、でそれで、まあ、一般の企業にお勤めされて、
はい、
でそこでもうその活動があるからこそ、
はい、
今のね、
はい、
お仕事にもつながってますよね。そこの経験がスコンと抜けてるのとあるのと、うん、多分アプローチできるものは全然違ったと思いますよ、
うん、そうですね、
お客層もね、
そうですね、本当にそう思います、
うん、
本当に私はね、このモデル業界以外の他の業種、うんうん、っていうものを経験することができて、
そうね、モデルの業界とかそこの業界の方たちの世界しか分からないから、
うん、 そうですね、
それ以外の一般の方たちの世界っていうのは分からないじゃない。
なのでそういうのを、うん、まあ、経験することができて、まあ、今の外に、まあ、つながってるっていうのも、まあ、もちろん一理あるというか、もうそれはもう結構な大きな
大きなところ、
ね、大きなところですね、
だから、直美真奈さんのお客様って日本だけにとどまらず国境を越えて海外にお住まいの日本の方たちからもリクエストはあるんですよね、
はい、そうですね、今は本当に世界各国の方々が、うんうん、あの私のプロフェッショナルブランディングを受けたいと言って、うんうん、あの毎月だったり1年に1回とか帰ってきてくださって、
うんうん、帰国して
日本で受けて、またそれを仕入れて帰っていかれるっていうのを何年もさせていただいてたりとかもしてて、
うん、
まあね、海外もそうですけど、まあ、もちろん日本全国の方々が、先日も北海道の方がいらっしゃったり、
そう、全国からよね、
そうですね、
嬉しい、今まで嬉しいよ ね、
42都道府県の方がいらっしゃってるんで、あともうちょっとで制覇、日本全国、
これからさ全世界目指したら、
あ、そうですよ ね、
そう、
うんうん、それもいいかも、
ね、あ、ね、楽しくお話ししてきたんですけど、うん、そろそろお時間になっちゃうんですけどね、
はい、
最後に、
はい、
今後の展望とか夢とか、うんうんうん、今直美真奈さんがお伝えされたいことをお願いします。
はい、
はい、
はいはい、うん、来年からは、
うん、今年ね、2020年、
そっか、
うん、
そっかそっか、ごめんなさい、2020年ですね、うん、2020年から、物販が始まります。
あ、物販ですか、
はい、物販と、はい、あと、
うん、楽しみ、
ね、
直美真奈プロデュースでしょ、
直美真奈プロデュースです、
素晴らしい
面白いですね、うん、まあ、それも今後、
面白くですね、今後楽しいですね、
今後、はい、
交互期待やね、
交互期待です、
はい、
はいはい、それと、
うん、
はい、あとね、ブランディング戦略をやってみたい方っていう、そういう方たちのご応募っていうものも随時受け付けてます。
要は養成、育成やね、
育成ですね、
直美真奈さんのようにやっていきたいわっていう、このラジオを聞いている皆様、
そうです、そうです、
ね、ぜひ、はい、ご応募お願い、うん、お待ち
してます、そうなんです、はい、うん、その育成と今はもう個人のお客様プロデュースっていうものと、あと物販と3本柱で2020年は活動していこうかなと思っていて、う
ん、また華やかに疾走されるんですね、はい、常に駆け巡ってという印象があります、
ね、そうですよね、あ、そうだそうだ、
はい、
そう、このラジオを聞いてご連絡、私に、
はい、
ブランディング戦略一緒にやりたいだったり、はい、個人のプロデュースをお願いしたいというような、そういうご連絡をくださった方々に、
はいはい、
実は特典を用意してます。
嬉しい、ぜひぜひそのラジオ聞きましたという一言 ね、
一言あれば、
うん、添えて、
はい、言ってくださったら、その方々だけに公表させていただきたいので、
はい、皆様ぜひぜひご応募くださいませ、はい、お待ちしております、
はい、よろしくお願いします、はい、お待ちしてます。
今日は貴重なお話ありがとうございました、
はい、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございました、
こちらこそ
ありがとうございます。
今回のゲストは、
はい、
プロフェッショナルブランディングプロデューサーの直美真奈さんをお迎えしてお届けいたしました。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
とっても楽しかったです、
はい、ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
はい、
プロフェッショナルブランディングプロデューサーの直美真奈さんのインタビューお送りいたしました。
直美真奈さん、よかったらスタジオにも遊びにいらしてくださいね。
いや本当にね、はい、もう楽しみにお目にかかれるのをね、私もすごくワクワクしてお待ちしております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。